医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は森永乳業のビフィズス菌研究の歴史とその成果について、森永乳業食品基盤研究所生物機能研究部主任研究員で農学博士の小田牧俊孝さんに伺います。
では先週に引き続きまして、森永乳業が特に研究に力を入れておられるというビフィズス菌の特徴、この詳細について伺います。
弊社では3つの視点、生きた人由来のビフィズス菌にこだわり製品化や研究を行っております。1点目の生きたというのは、生きて大腸に到達し様々な生理作用を示す製品という意味です。ビフィズス菌や乳酸菌はその菌体成分自体が免疫に作用することから、死んでいる菌でも特定の生理作用は期待できると考えられております。しかし様々な疾病との関連性が示唆されている腸内細菌層への影響というのは、大腸内に生きてビフィズス菌が到達し定住している細菌と相互作用することで初めて大きな効果が得られるものであると考えております。実際に動物実験ではビフィズス菌 BB536 が特定の腸内細菌を活性化させ、 BB536 が酸性しない有用物質の量を増加させる効果を確認しております。ビフィズス菌はもともと腸内に住んでいる菌であることから、ヨーグルトに入れた場合酸や酸素によって死んでしまいます。弊社のヨーグルトには生きたビフィズス菌を多く含むための独自の工夫をいくつか行っておりますが、中でもフルーツタイプのビフィズス菌入りヨーグルトにはビフィズス菌の生育を助けたり、酸素からビフィズス菌を守るラクトコッカスラクティスという乳酸菌を加えており、本技術によりヨーグルト中のビフィズス菌の生産性を飛躍的に向上させることに成功しております。
今のお話の中で人由来のビフィズス菌ということがございましたけど、これはどういうことでしょうか。
一言でビフィズス菌と言いましても、現在約40種類が発見されております。大変興味深いことなんですが、住む環境によってビフィズス菌の種類は異なっているということが知られております。例えば人に生息する種類のビフィズス菌は10種類程度であり、赤ちゃんのお腹に生息する種類と大人に生息する種類でも異なっていることが明らかになっております。おそらく生息する環境に適応することで進化した結果、別々のビフィズス菌種になったということを考えますと、動物等のお腹に生息しているビフィズス菌種よりも人の腸管に生息している菌種のビフィズス菌の方が人との親和性が高いと推測されます。しかしこれはあくまで推測で、これまで科学的な根拠がほとんどありませんでした。そこで我々は様々なビフィズス菌のゲノム情報を比較解析することで、菌種間における潜在的な能力差を明らかにする研究を行うことにいたしました。その結果、やはり人のお腹に生息しているビフィズス菌同士は、種類が異なっていても共通して保有している遺伝子の数が多く、人のお腹に生息していない種類とは共通の遺伝子が相対的に少ないということが明らかとなりました。そこで遺伝子情報から推測されたいくつかの違いを証明するための実験を行いました。まず人、特に赤ちゃんのお腹に住んでいる種類のビフィズス菌は母乳に対する親和性が高いことが証明されました。赤ちゃんのお腹にはビフィズス菌が多いということは最初にお話ししましたが、これは母乳に含まれている人ミルクオリゴ糖というものをビフィズス菌が栄養素として利用できるからだと考えられております。この人ミルクオリゴ糖を利用する能力は、 赤ちゃんのお腹に生息する種類のビフィズス菌だけが保有しており、動物のお腹等に生息している種類のビフィズス菌はこの能力を有しておりませんでした。さらに母乳に様々なビフィズス菌を直接添加して培養してみたところ、赤ちゃんのビフィズス菌は増殖したのに対し、動物などのビフィズス菌は増殖できないどころか、母乳中に含まれる抗菌物質によって死滅してしまうことが明らかになりました。ビフィズス菌だからといって、どのような種類でも赤ちゃんのお腹に住み着いて体を守っているというわけではなく、自然の摂理として特定のビフィズス菌だけが人のお腹に住むことを許されているわけです。また、ビフィズス菌は一般的にビタミン B 群を産生するとされていますが、どの菌種も同じように産生しているわけではないようです。例えば、ビタミン B 群の一つであります葉酸については、人、特に大人に生息しているビフィズス菌の種類が多く産生するということが分かりました。無菌マウスを用いた動物実験では、葉酸を多く産生するビフィズス菌を定着させた際に、赤血球などのバラメーターを改善する効果というものも確認されています。国内市場にはビフィズス菌が含まれていない乳酸菌のみのヨーグルトの方が多く流通しておりますが、ビフィズス菌が含まれているヨーグルトの中にも人のビフィズス菌を用いている場合と、そうでないビフィズス菌を用いている製品が存在します。各社様々な機能性をうたったプロバイオティクスがありますが、その機能性に関しては私たちの研究から見えてきた菌種共通の特徴とともに、臨床試験等で証明されている菌株独自の特徴を考慮すべきではないかと考えています。各菌種の特徴を捉えることは菌株の特徴を明らかにする上でも重要な知見になると考えております。
それでは森永乳業ではビフィズス菌の研究において医学界とはどのような連携を取っているでしょうか。
弊社では医薬品としてのビフィズス菌を取り扱ってはおりませんが、予防医学の観点から食品素材としてのビフィズス菌に興味を持ってくださるお医者様方が増えているように感じております。我々は微生物に何かしらの機能性を見出した際、動物実験にとどまることなく可能な限り人での臨床試験を行って、その効果効能を確認するスタンスをとっております。臨床試験の実施の際には責任意思を立てる必要がありますが、こちらから試験実施のために責任意思をお願いするという一方的な協力体制ではなく、ビフィズス菌の可能性に関心を示していただける先生方が積極的に臨床試験を実施できるような連携というものを心がけております。
それでは森永乳業のビフィズス菌研究の今後のテーマですね。これ何でしょうか。
腸内細菌のアンバランスによって引き起こされる様々な疾病に対する予防作用だと考えております。そのためにもまず、誰もが知っていながらその本質が捉えられていない整腸作用、この全貌解明に取り組んでいきたいと考えております。
ビフィズス菌の研究、それから製品開発においてですね、森永乳業の特徴、それから他のライバル会社とですね、比較した場合の強みですね、これはどういうことでしょうか。
生きた人のビフィズス菌、この優位性を数多くの研究成果を通じて明らかにしてきた、この経験を通じてビフィズス菌が 100% 体にいいものだとお客様に自信を持って伝えることができる点ではないかと考えております。研究者としては情報発信を引き続き行っていく必要があると考えております。
今後ですね、小田牧さんご自身個人としてはどのような研究を進めていきたいとお考えですか。
ビフィズス菌や乳酸菌の研究は他の分野の研究と比べてアプリケーション的な要素が大きいこともあり、大学等の公的な研究機関と企業の研究者らが二人三脚でその発展に大きく寄与してきた分野だと考えています。私は企業の研究者としてメーカー独自の素材や 製品に関する機能性研究を避けて通ることはできませんが、こうした研究ばかり行っていると、この素材で何とかいい結果を出そうという思いから本質を見失い、枝葉をつつくような独りよがりの成果に固執してしまうのではとの恐れを抱いています。遠回りに思われるかもしれませんが、今回ご紹介した腸内細菌層に関する疫学調査やゲノム情報の比較解析といった基礎的な研究を積み重ねていくことで、本当に良いビフィズス菌や乳酸菌というものを明らかにしていきたいと考えています。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
森永乳業のビフィズス菌研究の歴史とその成果について、お話は森永乳業食品基盤研究所生物機能研究部主任研究員で農学博士の小田牧俊孝さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。